前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて皆さん、クリスマスも終わりまして、残すところね、今年もわずかとなりました。那覇市議会は11月定例会、12月22日で閉会しています。予定では副市長も決まっている予定ですね。はい。今回は恒例のですね、年末年始特別号ということで、やはり今回もこの方です。平東生プロデューサーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
いやいやいや、忙しいんじゃないですか。
めっちゃ忙しいですね。
私も今日はめっちゃ忙しくて、うん、今日はじゃなくて今年はめっちゃ忙しくて、うん、復帰50周年というかね、50年のね。
そうですね、あれで復帰っ子だし。
はい、あの、うん、今年度はまあ首が回らない、息ができないのは1月ぐらいまでかな、
うん、
だけどまた仕事が入ってくるかなって感じですね。
なるほど。
まあ、今年度はまあそんな感じですが、その復帰50年の、うん、2022年を振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、やっぱりあの復帰っ子としてはね、
はい、
復帰の年1972年に生まれた私としては、うん、復帰50年というのがもう人生の総決算ぐらいの勢いで。
なるほど。
はい。
まあこれ気の持ちようだなともいつも思うんです、うん、沖縄だけだしね、復帰っ子なんていうのは。
はい。
うん。
あの、奄美では日八制とかね。
お
ぉ。あの、昭和28年生まれなので日八制とか、あと、その時、その年に生まれた 子に復帰子さんとかね、復帰子さんとかね、名前つけたって。
本当ですか？
いますよ、本当本当。
沖縄そこまで乗ってないですね、はい、そう考えると。ええ、聞いたことない。
ね、うん、まあ、あの、豊島村、小笠原は、うんうん、あの、あまり聞かないんですけど、うんうんうん、まあ、まだ、もしね、聞いていったら出てくるかもしれませんが、
うんうん、
そんな感じなんです。奄美の復帰記念日が12月25日、
うん、
ね、昨日でしたから、
うん、
あの、クリスマスプレゼントみたいなね、まあ、ではないんですけど、奄美の皆さんが無欠で勝ち取った復帰ではありましたが。
なるほど。
今年は69年、奄美の復帰は、うん、来年70年を迎えるということになります。はい。それで、あの、私も念願の、はい、その、復帰を経験した4地域を結んだオンライン交流会を今年やったんですよ。
うん、
4月に。はい。ずっと夢見ていて、全国復帰っ子大会みたいなのやりたいな、うん、で。ところがリアルだと、じゃあどこに集まるのとか。
うん、確かに、
ね。お金もかかるしね。
とね、あの、状況も状況だったしね。
なので、うん、コロナ禍でオンラインが普及して、これは幸いな面なんですね、
うんうん。
オンラインだったらできるんじゃないか。はい、ということで、私どもの復帰子連絡協議会と、うん、あと、奄美は、奄美群島の日本復帰を伝承する会というね、奄、
う、
美、
ん
の復帰子や、あの、それに関心がある方々が集まった方々。うん、そして、小笠原は、小笠原協会が東京にあるんですが、
うんうん、
そこを、に、あの、ちょっとお世話していただいて、
うん、
母島、父島からまた参加者が、
ね、なるほど、
つなって、で、豊島村は豊島村役場の、うん、福沢副村長と、あと、今 NPO、もともと公務員でいらっしゃったのかな、うん、都からの活性化に頑張ってらっしゃる、もう85歳かな、6歳かな、
うん、
日高さんという方、奄美大島で高校時代を過ごしているときに、その、また分断をされて、
うん、
あの、北緯29度線ですね、うん、サンフランシスコ平和条約で日本を主権を回復したけども、29度以南の奄美、沖縄、小笠原っていうのが分断されたという、うん、その時を経験している方と、
うん、
いうのをお話を聞いたんですね。
それが昭和29年、うん、8年。
奄美が28年です。
で、
うん、豊島村は今年70年なので、うん、その前の年。
そうか、少し時差あるんですね。はい、
だから、あの、復帰運動一緒にやってたらしいですよ、奄美と、うん。
当時は。
うん、トカラ列島。
そうか。
だから、豊島村はあれです。あの、竹富町みたいに、あの、役場が、うん、あの、当該自治体にない。
なるほど、
三つのうちの一つです。
鹿児島の、ね。
そうですね。
うん、
港の方にありますけども、豊島村と三島村と、うん、竹富ですね、
うん。
三島村はもともと、豊島村と実等村だったんですけどもね。うん、
島が多いと、うん、どこがね、中心になるにしても、はい、航路作りにくいですもんね。そ
う
ですね。
まあ、もともとは中之島という、うん、北から2番目、北緯30度線に、が一部かかるのが口之島で、うん、一番その豊島村で北の島ですね、うん。その次の島ぐらいだったんじゃないですかね、一番大きかった。
なるほど。
庁舎が以前あったのは。
そうか。だとすると、この、ある種の時差が、
はい、
沖縄との時差が20年ぐらいあるっていう話ですよね。うんうん、そうすると、復帰時の思い出のを語れるのは、まあ、沖縄戦問題とも似てるけど、
はい、
だいぶ少なくなってきたとも言えるのか
しら。そうなんですよ。うんうん、なので、今回、豊島村からは、まあ、86歳の方にもお話を伺ったんですけども、うんうん、60周年の時は結構、うん、まあ、コロナでもないので、シンポジウムをしたりしたんですが、うん、表立ってお話ができるというような方がどんどん減っていってですね、
う
ん、大きなイベントはなかったそうなんです。
はい、
うん、
あとそれを伝承する意味付けみたいなものを皆さんがね、どう捉えてるかっていうのはちょっと興味深いですね。
そもそも私が奄美に通い出したのは、うん、まあ、沖縄はもちろん沖縄戦で大きな経験してるので、うんうん、それをどう伝えるのかっていうことに、はい、まあ、今も
大きい課題ですね、
工夫しているんですが、じゃ復帰っていうこと自体が、うんうん、このままだと風化してしまうというところで、うん、復帰を先に経験している奄美からその、うん、伝え方、どういったふうに何を伝えるかってことを学ぼうと思って、うん、
先輩だからね、
うん、でそうするとその比較論といいますかね、うん、その違いというのをはっきりしてきて、うん、沖縄のその復帰の特徴はこうでとか、うん、でお互いまた知らないんですよ意外と、うん、だからこの辺が復帰自体にとってもそうですし、小笠原は1968年ですか、そこ返還なんですね、うん、ちょっと状況が琉球ことはまた違うので、
なるほど、
はい、それぞれの、まあ、例えばその、沖新法とか、奄新、小賀新とかありますけども、うん、それに対する考え方も若干違っていたり、
うんうんうんうん、
豊島村はそもそも適用外なんですよね。
うん、
ちょっと早く。その思いがね、それぞれ違うので、まあ、今の課題、例えば世界遺産、うん、自然遺産登録もしましたよね。うん、それ小笠原も自然遺産持ってますね。はい、で、奄美も持ってます。共通の話題っていうのはこういったところもありますし、
うん、
あと、無形文化遺産ということで言えば、うん、ユネスコ登録されてるのは、悪石島は墓地とかね、対馬丸のことで、ね、
うん、
沖縄の方は、対馬村といえば、悪石島が一番有名かなと思うんですけどもね。はい、でその今、対馬丸が、まあ、こういった共通の話題みたいなのがあるんですけど、うん、その中の対馬丸のことで言えば、
うん、
私も悪石島行ってまいりました、
はい、
で対馬丸の記念碑があって、うん、子どもたちが毎月ちゃんとお掃除をしてくれていて、うん、8月22日には島を挙げて慰霊祭を行っているということで、うんうんうん、本当にありがたいと思ったんですが、うん、そこでガイドをされていた元議長経験者の方かな、
はい、
なので60いくつかかな、うん、で その方が話していたんですけど、その方はその戦争の時は子どもだったんですよね。
なるほど、体験者、
うん、そうそうそう、うん、でお父様が、うん、漁に出ていて、で、その、対馬丸が沈没したという、うん、その日も漁に出ていたと、うん。で、そうすると、死体がね、
うん、
漂
着する。
ね、浮いていた。うん、で、だけど、一つも悪石島には流れ着いてこなかったんですよ。漂
着は
これ全部奄美に行ったんです。その、奄美の宇検村、大和村。
潮の流れがそうだった
と。そう。なんです。なので、まあ、沖縄で、もちろん私たちも子供の時から、うん、本当に、繰り返してはならない悲惨な出来事の一つとして、対馬丸を学びますけども、うん、で、奄美とはそれを軸とした交流が始まってますね、うん、子供たちの平和学習がね。うん、で、宇検村に慰霊碑があって、私もそこも行ったんですけども。うん、で、奄美の人たちが、その、流れ着いた方々を、看護したり、
うん、
亡くなった方は、うん、もらったりということをしたと聞いていますが、うんうん、その悪石ではそんな状況になっていたという方や、うん、っていうのがあって、で、その、豊島村の方では、その、対馬丸ということをきっかけに、奄美の県村とまた交流をしたいという願いがあって、うん、で、ところが、まあちょっと村長が変わったりして、まあ頓挫していると。はい、でもそういったことであれば、沖縄も含めてね、
うん、
やはりその、子どもたちの平和交流の一つとして、うん、悪石まで入れてね、なんかできないかなということを考えて
る、うんうん、なるほど、そういうゆかりがあったわけですね、
はい、
全然知らないね、すみません、恥ずかしいのが全然知らなくて、
以前もう何十年前かな、私本当に、その島々をちゃんと回ったのは今回初めて、うん、そこから七島巡りツアーって2泊3日ですよ、弾丸で、うんうん、その七島を巡るという、
ほぼ船、
船泊です、だから、うん。はい。それで、初めて悪石島の慰霊碑も行ったんですけども、うん、前、定期航路で、うん、もう、通るだけ、うん、寄港してる間に、足だけつけるみたいな、うん、そんな形で行ったときは、その、悪石島の、近く、まあ、島丸が沈没した近くを通るときに汽笛を鳴らしていて、うん、で、船内アナウンスで、うん、その島丸のお話が、はい、流れていたので、結構ね、鹿児島のメディアでも、うん、なんかアーカイブで流れてたりしますよ、うん、その慰霊碑の話。
そうなんですね、いや知らない、
私も知らなかったんです今年まで、うん、うん、はい、だから北緯27度線を越えて見ていかないとですね、
うん、まあ沖縄線と、うん、まあこの復帰っていうことを、うん、まあそうか、沖縄復帰のをどうアーカイブするあるいはどう継承するかっていう課題は、うん、あるわけです ね、今ここにね、はい、いや全然50周年の中で僕も53だから、
うん、
復帰時のことはまあ覚えてない世代なんですよね、うん、もうちょっと先輩からだと覚えてるんだけど、とはいえそんな遠い感じでもないから、そこが課題っていうふうにしてあんまり考えたことなかったな、うん、評価をどうするかっていう話はね、はい、考えるけど継承っていう側面であんま見てなかったな、
なのでおそらく沖縄戦があってその延長に基地問題があって、うん、その中で復帰があるから他の地域と、うん、と比べて、まあ、沖縄の特徴としてはですね、うん、から一つには基地のない平和な沖縄を目指した復帰ではあったけども、うん、現実はそうならなかったので、うんうん、復帰運動というのはまだ道半ばなんだという考え方が一つにありますよね、うん、はい、なので過去にまだなっていないので、うん、その歴史としてまだ扱えないというところがあるのかなというふうには思ったんですけどね、だから奄美の場合はもう、うん、復帰でドラスティックに生活が変わったの で、
うん、そうですね、
歴史として語り継いでいる、うんうん、で子どもたちを中心にですよ、しかも復帰運動もそうだったんですけども、うんうん、そういうことがあったんですけども、まあ、この辺の違いだけど、だからといってそのままにしておくと、うん、もう経験した世代っていうのはどんどん、ね、うん、いなくなってきている、でましてやその象徴であった私たち復帰っ子ももう50歳ですから、
うん、
はい、そのまま風化していくということになるのかなという、
ね、そうね、まあ、だから風化することで何を失うのかっていうところはちょっと興味があるところなんですけど、まみさんこの辺どうですか、これが風化するって、まあ、風化がどういう状態なのか、それ風化すると何が問題なんだろうっていうところは興味あるんですけど、そうです
ね、やっぱり大きな出来事だったと思うんですよね、うんうんうん、だからそこの大きなメディアに残ったところだけが、うん、歴史として語られて、
うんうん、
その実は生活感みたいなところがないと、うん、なんかこのミスリードすることもあるかなとか、ね、
なるほど、そうか、そう考えるとまだ聞けてないこととかっていうのはまだたくさんあるかもしれないですね、
うんうん、私も今回参加させてもらったんですけども、うんうん、沖縄タイムスさんの企画で沖縄の生活史、うんうん、岸正彦先生が、
はいはいはい、
ご指導くださってますけども、うん、それに私も手を挙げて、うん、父の話を書かせていただきました、うんうんうん、常々、ね、いつかは書きたい話をまとめて聞いておかないといけないなと思っていたんですけども、うん、なかなかね、
いやいや、あれいい企画だと、うん、思いますよ、
うん、それでまとめて聞いて、書く作業が初めてできた、うん、でケーブルテレビにいた時から、うん、普通の人の日常としての復帰っていうのに関心があって、うん、そういうのをなんか集めたいなと思ってたので、うん、まさにジャストな企画だったので、
うん、そうですね、
はい、
東京の生活費はもうすごいですよね、そうそうそう、乱暴な大きさ大きさが乱暴っていう、2キロぐらい3キロぐらいあるんじゃないかな、重さ、
ああそうですか、
だから僕買ったけど、ね、たまに、うん、読みやすいの、読みやすい ね数ページで一人ずつのインタビューだから、
うんうん、本当に話したまんま編集せずに書くっていうのがう、ね、こんなに大変かなと思いました。
すごいなと思いました、あれの沖縄版ですね。
そうですね、はい、これがまた来年出版予定なんですよ、
楽しみ、うん、楽しみ、
ね、今ね、連載してますけど、うん、はい、こういったことがありました。なのですごく私にとっても節目で、うん、一回人生を整理して、まあ、これからね、体力も言うてもいつまでも青春なんてね、うん、本当は違うところもあるじゃないですか、うん、その中で、人生の宿題を残さないようにちょっとまだね、これから毎総合計画を立てながら、まあ、この間も話しましたけど、うん、と思ってるところです。でそろそろ年末年始の第一弾はあれなんですが、 徳瀬さん、あの復帰っ子ね、うん、今年なんかみんなチャレンジした年だったなっていう気がしたんですよ。
そうね、企画多かったですよね。僕はちょい先輩だからドライな目でっていうか、冷めてはいないけど、へえと思って、こんなにこの年に生まれたことが重要なんだって、復帰っ子のお友達多いですから、私も。うん、と思って。
まあ、県内向けにももちろん復帰っ子連絡協議会、うん、最初の35歳の時にやった政治家の皆さんを集めてやったんですけども、うんうん、本当にね、初っ端の、まあ、1月を皮切りに、うん、市長選に手を挙げる人、うん、県知事候補になる人、うんうんうんうん、ね、いろいろな人が、ね、ジャンプしたなっていう、
まあ、チャレンジした、
そうそうそう、はいはい、うん、いや、それやっぱり復帰50年、復帰っ子50歳の、うん、やっぱりその、節目っていうかな、うん、すごくそれは、私は何か飛んだわけではないんですけども、うん、それはなんていうのかな、こっちもパワーもらったっていうか、
確かに
楽しかったですね。
僕的に言うと、あ、弟が復帰っ子かな、72年なので、うん、早生まれだけどね、うん、なんだっけ、沖縄水産か、
はい、
が準優勝なんかした、
はいはいはい、
それの片方は復帰っ子になるんじゃないですかね、うんうんうんうん、あの時東京にいて、それで、あ、こういう子たちがもうこんなに活躍したんだっていうね、うん、そうするとほんの少し私の沖縄コンプレックスみたいなものが、恥ずかしながらちょっとね、はい、僕最後のコンプレックス世代なんですよ。だから沖縄の人っていうのを他の人に言わない最終世代が、なんか、うん、なんか今ね、そのや僕と関係ない野球ね、高校生が活躍したっていうことではあるんだが、それでちょっと荷物が降ろせたみたいな体験はしてるんですよね。だから僕から見る復帰子は、あ、もうすごい、もうなんていうのかな、対等で、ね、とっても新しい価値観があって、それでちゃんと対等な人たちなんだな、ほんのちょっと後輩なんだけどっていう印象、
ね、47分の1の自治体として、うんうん、やっぱりまだ私たちの世代っていうのは少しそういう、若干そういう、うんうんうん、名残はあって、うんうん、やっぱりドラスティックに変わったのはやっぱり2000年のなんかね、うん、サミットとか、
ね、
チラさんとか、うんうん、あたりとか、安室奈美恵さんとかね。うん、
90年代にね、ガーッと来た感じですよね。
それからはもう、はい、うちなんちゅであることが誇りみたいな人がほとんどなんじゃないですかね。
う
ん
う
ん、
そうそう。僕はその時に東京にいて、その変化をずっと、88年ぐらいが東京にいたので、ちょっと変化してきた感じで、沖縄を巡る状況が。その中で、やっぱ野球大きくて、っていうので、あ、今考えると彼らが復帰っ子だったなっていう印象をとても持っていますね。
はい。ね、うん、確かにどんどん変わってきましたけど、復帰50年、また、うん、このまた50年を機にやっぱだいぶ何か変わってきたなっていう感じは受けてるんですよ。まあ、
なるほど。
政治にの現場とかの、
保守、革新、大きな事故、両方にね、いろんな政治で活躍されてる方多いとは思うけど、
うんうんうん、なんかその感じ方っていうのが、うん、やっぱその今までの沖縄アイデンティティが強い部分っていうのがだいぶ薄くなってきたなという気はしてますね。まあ、良い変化もあるし、まあどうかなっていう変化もちょっと感じているところです、うんうんうん、はい、これはまたそのうちお話をしたいと思いますけども、いいですね、
はい、
はい、2022年令和4年ですね、うん、皆さんにとってどんな年だったでしょうか、そして、来年2000、うん、来年といいますかね、2023年、令和5年ですよ、もう霧のいい5年、
うん、はい、もう5年なんです
ね、ね、うん、どんな年にしたいでしょうか、はい、いい年にしたいですね、はい、では前向きの議会劇場、今年最後の放送 で今年初めの放送にもなりますけども、この辺で失礼したいと思います、年末年始を、共にお送りするのは、平東生プロデューサーです。また引き続きよろしくお願いします、
はい、皆様良いお年を、
はい、良いお年を。